Doo-wop, ba-da-ba, doo-wop, ba-da-ba. I O I ラジオ、I O I ラジオ。
ゴスペルクワイア色彩のあいおいラジオフラッシュでした。では次のコーナーに参りましょう。次のコーナーはタヌキの気になる話です。さあ今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。ではタヌキさんお願いします。
はい。今日はいろいろ手話の話が出たり、耳の不自由な人の話が出たんですが、それの関連した話で、例えば私はレストランに行ったり喫茶店が好きなのでよく行くんですけれども、そこで耳の不自由な人がよく食事をされたりしてるのを最近見かけるんですね。その時にちょっと思ったことの一つに、例えば店員さんが何にしますかって言って注文を受ける時に、店員さんのその注文の受け方が早口なんですね。とても、説明も早口で注文の受け方も早口、これは私なんかも時々あんまり早いと聞き返す、何言ってるんですかって聞き返すんですけど、耳の不自由な人は唇の動きを読み取るので、あんまり早口だと困るんじゃないかなっていうのもちょっと見てて思いました。だからもうちょっとそういう飲食店で注文を聞いたり、あるいは説明をしたりするときにはもう少しゆっくり話した方が、まあ耳の不自由なものでなくても、お年寄りでも私みたいなちょっとぼーっとしているものでもですね、助かるかなと、説明も聞き取りやすいかなと思うんです。皆さんどう思いますか。それでね、耳の不自由な人、目の不自由な人は音で区別したりするんですけど、耳の不自由な人はとにかく見るんですね。見て表示を見て、こう認識するというか、そういうところがあるんですけど、実際私たちがこう外に出てどれだけのことが目で見て確認を取れるかといったら、よほど意識がそちらにないとできないですよね。どうしてもこう言葉で喋ったり聞くことに頼ったりっていうのがあるので、逆に私は教わるのは、どれだけその神経を使って見ることに集中してるのかなと思うと、表示がまず分かりにくかったりはしないかとか、メニューでもちょっと分かりにくかったりしないかとか、あとこう注文した後でも自分の注文したものが違うものが出てきたりとかするんじゃないかなと思って、ちょっと最近気になったのでこの話をしました。やっぱりこのどこへ行ってもこう食べたり飲んだりとはあるんですけれど、まあ周りの人のコミュニケーションも大事なんですけど、そういう飲食店での店員のコミュニケーションっていうのは大事かなと思いました。
はい、
以上タヌキの気になる話でした。
はい、ありがとうございました。さあ皆さんどう思われます？この早口っていうのは、まあ確かにウェイトレスさんとかウェイターの方とかっていうのは、どこのテーブルにも同じようにね対応するわけだから、結局マニュアルをこう繰り返すので、
そうやね、それ慣れてしまってると言えばいいんだろうか。
だからまた同じことの繰り返しなので、やっぱついつい早くなるっていうのはあるかなって。
あるやろね、それはね。
まあ例えばね、お寿司屋さん行って「らっしゃい」
「らっしゃい」
「いらっしゃい」が「らっしゃい」それもそうかもしれへんね、もしかするとね。ちょっと違うか
ちょっと違うかもね、
ちょっとそれとは違うか
若干無理やりのところ今ね花子さんが言われたようにね、そのマニュアルで喋るいうことがすごく多くて、
多いねお店ね。
それがその普通の喫茶店に入っても、なんかどっかで聞いたようなマニュアルの、そのまま喋ってるようなことが多くて、やっぱりあれは慣れてしまうとね、本当に 早口になるやろなという気はしますよね、うん、で
誰に対しても同じ対応になる、
うん、
マニュアルで喋るとね、
うん、そうなんです、そうなんです、うん、なんか M ドッグとか、うん、M ドッグ M バーガーとか、うん、ああいうとこなんかでもね、うん、すごい早いでしょ、
早い、
分からへん時があるもんね、なんかなんで、そう
そうそう、なんか なんたらかんたらのセットにしますかっていう、そのなんたらかんたらが聞き取れない、
そうなんやね、早すぎてね、
S サイズなんたらサイズ、うん、
やっぱりこういろんな人がもう一日のうちに何回も利用すると流れ作業みたいになるのかなと思ったり、
う
ん、
そうそうそう、それはあると思う、うん、
ね、まああの確かにその年齢によっては早口が聞こえにくくなるというのはあるんですけども、うん、で若い子ではそれは聞こえるんでしょうけどね、
そうでしょうけど ね悔しいけど、
その悔しいけどということは認めちゃったのね、
ふだぎチームさんは聞こえるでしょうね、
あどうか油断してたね
これで、うん、そうですねっていうと、ね、いろいろ品種を変えそうなそんな気がするんですけれども、まあ多少はそうでも聞き取れも聞き取れんしね、その時は、うんうん、まあ言わない、うん、しゃあないでしょうけど、うん
まあうんうん、私たちで健常者は聞き取れなかったらもう一度言ってくださいとか、
そ う、ね、
そういうことはたやすく言えるんですよね、
うん、
でももしその言葉が不自由な方だったりとか、
うん、
そういうふうな方は、うん、そのもう一度言ってくださいっていう言葉すら発することをためらうっていうか、
うん、なんか人もいるんでしょうね、
そういうことにはあると思いますね、
となると誰もが、うんまああのまあ、ユニバーサルっていうのをここでも話しましたけど ね誰でもが分かりやすい聞き取りやすい、ねうんまあ、それをね隅々までってなかなかね難しいものはそりゃあるけども、うんね、
その大勢の中でそれはもう何十人って来る毎日来るお客さんの中でね、その相手一人一人に対してこう気持ち込めてで喋るっていうのはね、まあ、なかなか難しいかもしれないですけど、やっぱりこう相手を見てちゃんと伝えるっていうのはやっぱりこうウェイトレスの方にもね必要なことでね、
うんうん、
ただ言
う
たらそれがサービス業なんですけど、
難しいね、今日のお話のいわゆる、耳がね不自由な方だ、うん、いうのはそのあってもわからない、
うん
ね
うん、
ということはウェイトレスのお姉さんがその方を理解してお話できるか言ったら実際はわかんないかもわからないですもんね、
うんう
ん、そういうとこになるとそういうサービスは難しいんかな、どうしたらいいやろ
う
と、
でも全体的に世の中が、うん、すごくマニュアルチックになってて、
うん、
あの喋り方とか対応とかいうのがね
ハードなテーマに
そう挑戦してる、うん、
挑戦してるね確かにおっしゃる通りね、
例えばあのその障害者の方から私はちょっと耳が遠いのでゆっくり喋ってくださいとか、
うん、
そういうふうに言っていただければ言ったら相手の方ももうちょっとも
ちろんそうでしょうね、
で、
うんはい、
だとは思いますけど ね、
けどね、うんまあ、難しいもんなんですけども、シュウさんは自分の言うことわからなかったら何遍でも聞いてくれって ね、
そうですね
言ってるわけで、はい、あのこちらも同じだと思うんですよね、
はい、
やっぱり何遍でもやっぱり聞かれて、あ私の言う方わからないんだということを気づかないとね、
あ、はい
うん、っていうふうにも思います。
やっぱりあの通じないなと思ったら、うん、シュウさんの場合はどうかわからないですけど、うん、どっちかっていうと諦めてしまう時もあるので、
うん、
うん、あのもう次行こうと次の話題にしようとか次のメニューにしようとかなってしまうので、その辺のところはね、やっぱりあの全部が全部 の、 あのところはいかないでしょうけど、大手のね
ところはね、教育ですよね、
そうです、
ね、
大手のところでそういうのもちょっといろんなお客さんが来るのでっていうことで、うん、対応の仕方をちょっと考えてもらえたらなと思いますね。
そうですね、
うん、
はい、うん、まあ他にもあのたぬきさん今日の提案はあの目からの情報、耳からの情報ね、うん、それだけで とっても大変な思いをしてるんだろうなっていうようなお話もありましたけど、またそのお話はまた日を変えて、またいろいろとみんなでね、あのワイガヤやってみたいと思います。じゃあたぬきさん、どうもありがとうございました。
聞いてくださってありがとう、はい、
ありがとう。
来月は、どんなお話が聞けるんでしょうね。またたぬきさんよろしくお願いいたします。
はい、
では、エンディングテーマが流れてまいりました。来月はね、ゲストをお迎えしてお届けする予定になっております。慶長ボランティアミミズクの皆様に、こちらに来ていただきましてね、いろいろお話をお伺いしたいと思いますので、どうか楽しみにお待ちください。エンディングテーマでね、これはね、そろそろ時間ですので、もう終わりなさいという合図ですので、あの終わりにしたいと思います。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。